本日は西武クローバー会館にお邪魔しまして、神楽を舞う千坂俊介さん、そして辻原優馬さんにインタビューいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまず自己紹介をお願いいたします。
はい、今回神楽を回していただきます千坂俊介です。よろしくお願いします。
はい、今回祭り初めて参加させていただいて神楽を回させていただきます辻原優馬です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。千坂さんと辻原さんですけれども、普段お仕事はどんな感
じ？僕は、大井町の方で、鉄鋼関係ですかね、はい、だから発電所関係の仕事を、はい、しています。
はい、私は舞鶴市の方で消防本部の方で勤めさせていただいてます。
皆さんやはりもうどちらかというと体力、
まあまあ
力強い、
そうですかね。
はい、そうですね、は
い、ありがとうございます。で、今回、神楽を回れてる方ということでお二人からインタビューさせていただくんですけれども、千坂さんは何回目に？
今回で4回目になります。
4回目ですか？
4回目です。
4回目というと、
僕今が、今年39の年なんですけど、20歳の時に初めて、はい、参加させてもらって、それが、平成19年の時が第1回目です。
そうなんですね、
はい、それからずっと神楽です。
あ、ずっと神楽？
ずっと神楽です。
もうさすがに次っていうのはもうどうでしょう？
僕は考えてないですね。次はもうちょっとサポートする側に、この次言うともう師匠さんになるんですけど、そういう方に回るのかなと僕は思ってます。
ありがとうございます。で、辻原さんは、
はい、初めて、
はい、いかがですか？初めてと、
2月中旬ぐらいから稽古が始まりまして、このメインっていう神楽のところになってきますので、一通りのその動きを覚えるのがすごく大変でして、はい、そういうのに苦労はしたんですけど、5月に稽古上げ顔見せ等があって、そこで割と上手にいけたのかなというところで、だんだん自信はついてきているというようなところになってます。はい、
もともとその辻原さんにも千坂さんのお二人にもお聞きしたいんですけど、この7年末にその関わるようになったきっかけというのはどんなところだったんですかね？まあ、ちょっと
私から。はい、2年前に高浜町に引っ越してきて、はい、そこから、令和7年7年祭りの奉納若連中というのがあるというのが情報が入ってきてっていうところからのスタートになります。はい、
2年前に高浜に移住されてきた。
そうですね、はい、
この七年祭りがあるって聞いた時どんな、
その移住する時にもすでに役場の方にここの地区はこういうお祭りがあってみたいな説明が一通りあって、まあ、そういうのも含めて、どうですかっていうような話やったんで、そういう祭りがあるっていうのは知ってたんですけど、はい、
初めて関わってみていかがですか？はい、これまで
とても楽しいです。
それはとても良かったです。
はい、皆さんが優しくて、和気あいあいと稽古して、はい、終わったらお酒飲んでっていうような、ある意味舞鶴ではないようなこの地域のコミュニティの中にすって入れてもらえたのが嬉しくて、楽しくやらさせていただいてます。
稽古はやはり毎日ですか？
今は週4になったんですけど、稽古上げまでは週5、月から金まで、はい、毎日やってるような形で、はい、土日は休みでっていうような形でした。はい、
もうご家族もいらっ、まあ、お子さんたちもいらっしゃるわけですけれども、はいはい、ご家族のサポートなどは？
そうですね、もうだから7時から始まりますので、ご飯のタイミングも早くなりますし、ただうちの息子が子供の立ちで出てますので、その辺は稽古が重なれば一緒に来て、稽古がなかったら 妻に任せてっていうような形なんですけど、はい、
すごいですね。お子さんも一緒に。
そうですね。
ここはまたちょっとやっぱりそのお一人で出るっていうわけじゃなく、はい、お子さんも出るということで結構バタバタしていたこの半年じゃなかったですか。
そうですね。中身の濃い、はい、半年近いですけども、はい、なってます今。
ありがとうございます。では続いて千坂さんもその7年末に関わるきっかけとなったものっていうのはどんなところ
でしょう。はい、僕はもともと G の門なんですけど、やっぱ同じ地区 の, その年上の方に誘ってもらったのが初めですね。
うん、それも20歳の頃
でしたっけ。そうですね、
はい、今とその当時と今とではだいぶ変わったところとかありますか。
はい、いや特に変わったところというのはないんですけど、うん、でも僕は今が一番楽しいですかね。
そうですか。
はい、
どういったところが楽しいと感じられますか。
もう僕前回はその筆頭っていう役をやらさせてもらってたんですけど、やっぱその時はもうちょっと自分にいっぱいいっぱいでちょっと周りを見る余裕がなかったもんで、で今回はもうそういう役を外れたもんで、あの好きに、まあ、やらさせてもらってるというか、はい、楽しくやらさせてもらってます。
ありがとうございます。まあ、その今回神楽なんですけれども、この神楽の魅力ですとかあと特徴をまずちょっと教えてもらいたいなと思うんですけれども、
じゃあ千坂さん。はい、魅力ですか。
はい、
難しいですね
特徴で、あとは、まあ、例えば、難しいところですとか神楽を舞うにあたってこういったところが難しかったとか。
はい、まあその動き一つ一つで、まあ、一応型があるんですが、それをきちんとこなすっていうのが、まあ、そういう所作が難しいですね。うん、で中あれをかぶって口でその棒を噛んで神楽の頭をこうやって支えとるわけなんですけれども、
棒を噛んで、
はい、はい、
あの大きい
頭の中に、口にくわい棒が入っとんですけど、それを噛ん で, で後ろの紐で頭止めてそれで支えとるだけなんです。
重さは結構
重たい、ね、重たいです。重たいですし、その布も中に入ってるもんでものすごく暑いんですけど、その中でまあそういう肩がある動きやら激しい動きやらしてかんなので、それが大変ですかね。
重さって大体どのくらいあるものなんですか、その神楽の頭だけで。
あ、まあまあそんな大したことはないですけど、
10キロはないぐらいですね。
10キロはないです。
あ、10キロ
はないぐらい。
それでも結構やっぱり何ですか、初めてかぶったりですとか、やっぱりまあ6年間ずっとかぶらないと思うんですけど、やっぱり最初はやっぱりそういう
首肩の凝りがすごいですね。
そうですね、
くるんですね結構。
そう、まあ人それぞれなんですが、頭の形とかいうのもで、それに合わせて、まあ、後ろの紐を調整したりせんなどですけど、神楽、まあ、今回ちょっといないですけど、筆頭の赤尾も神楽担当させてもらってるん で, で本来は3人でやってるんですけど、3人それぞれ頭の形が違うんで、でも間取って後ろの頭止める紐はそこを合わせてます。
あ、その頭、まあ、当然その大きさなども違うから、その紐の縛り方というか、
そうですね、
ここも違うと。ございます。
もうあとは噛む顎の力ですかね。
これもなんか鍛えたりするんですか。
いや、それは特に鍛えたりとかはないです。
ないですか。
はい、
でもしっかり噛んどかないと、
もう、あ、そう、ガクって落ちるんで、
はい、頭が後ろに持ってかれるみたいな。
そうですね。
あ、なるほど、すごい。でもやっぱり稽古必要なんですね。
はい、
でまずその2月からでしたかね。
あ、2月からです。
どこからスタートするんですか、その稽古自身っていう
のは。あ、まずはそういうの被らない状態でそういう踊りを覚えたり、その、まあ、僕ら笛と格好っていうのがあるんですけど、それ に合わせる歌があるんですけど、それ歌をまず覚えたりっていうところから始まっていきますね。
なるほど。じゃあその後に被る。
そうですね。それがある程度できるようになったら、いよいよ被って練習っていう形です。
ありがとうございます。では辻原さん、
はい、今回その神楽の魅力、特徴など。
魅力はこの七連祭りで神楽やってるのがこの西部の若連中だけですので、そこは一つの魅力になってくるのかなっていうところは感じてます。はい。ですので本日いろんな、芸能奉納があるんですけれども、神楽を見れるのは西部だけっていうところで、そこは一つの魅力になってきてますし、神楽にも塀の舞、剣の舞、本神楽、あれ獅子っていう4つの項目がありまして、まあ、地を清めるとか場を清めるっていうようなものもあったり、あれ獅子っていうこの、まあ、一つの にぎやかしみたいな、はい、ものもありますので、皆さんに楽しんでもらえる一つの、はい、ことなのかなというところで、そこは魅力を感じております。はい、
ありがとうございます。まあ、今この神楽のおそらくその地を清める、周りを清めるというのが神楽の役割。
そうですね。奉納は本来そういう、塀の舞、剣の舞、本神楽っていう演目があるんですけど、それが場を清める、蛇を払うで地を固めるっていう意味合いがありますね。
でもう一つのあら、
あれ獅子、あれは天狗が登場してくるんですけど、そういう、まあ、天狗と獅子のそういうなんか掛け合いのストーリーがあるんですけど、はい、それはちょっともうそのかしこまった演目じゃなく、そのにぎやかし楽しませるような演目です。
なんか聞いた話によるとですけど、そのあれ獅子はアドリブというふうに聞いたんですが
ある程度の流れはありますけど、もうそこからもう演じる側のアドリブです。
そうなんです
ね。はい、
そのアドリブはいつぐらいに考えるもの。
ああ、もうとっさです。
あ、千坂さんはもうそれを経験されてるん
ですよ
ね。
はい、はい、
もうとっさですか。
とっさです。でその天狗を演じる方も、あ、天狗を演じる方がどちらかというとアドリブ力を試されるいう天狗にかかってますね。
天狗にかかってる。また盛り上がるかどうかは天狗にかかって
る。そうですね。そうです、そうです。
それをとっさに、もう本番でもその動きを変えるかもしれない。
あ、そうです、そうです、そうです。
そうなんですね。辻原さんは天狗。
天狗はまた別のものが。
あ、別のものがされ
る、はい、やってますけれども。
その天狗の動きがどうなるかわからないから、獅子の人は大変じゃないですか、結構。
獅子も2人1組でやりますので、その獅子の動きによって後ろもそれに合わせていかなあかん。
あ、後ろ、背中を持ってくれる人が、はい、がそのあっち行った方がいいよ、こっち行った方がいいよっていう指示をしてくれるんで、
は
い、で天狗があっち行ったからあっち行った方がいいよっていう。そうです。
あ、そういう指示を出してるんです
ね。
はい、
クリアに見えるのが後ろだけなんで、はい、1人は中に入って演じてますんで、
中に入るともうほとんど何も見えないです。
あ、一応もう視界がほぼない、ない、
あ、ないですか。もうあの獅子の口を開けんと前が見えないんで、こうまっすぐの、そう、そうですね、視界がないですね、ほとんど。
へえ、すごいですね。それでまっすぐ動いたり、ちゃんと、まあ、いろんな方向へ動いて、清めるときは動いていて、あれ獅子のときは激しく動いてますもんね。はあ、なるほど、ありがとうございます。それでは、最後になりますけれども、お二人から高浜七年祭りの魅力と祭りに向けての抱負など、ちょっとラジオを聞いているリスナーさんに向けてちょっと一言ずつメッセージいただきたいなと思うんですけどはい、土原さん。
はい、6月15日から始まりまして、私ちょっと初めてなもので正確に魅力を伝えれるか分からないんですけれども、各山の奉納が初日にありますし、 その次はあの出汁が出てちっちゃい子らとか大人の方が、いろんな、笛であったり踊りであったりそういうことをしますので7日間ありますのでいつ来ても楽しい祭りになっておりますので皆さんぜひお越しください。お願いします。
お願いします。
では
三坂さん。はい、今辻原君が言った通り、7日間、ずっとその期間中をやってますので、立ち振りでしたり、うちの神楽でしたり、今年6のお田植えでしたり、あと、まあ、それぞれの山の、笛など、魅力的なものございますので、もう皆さんぜひぜひ見に来てください。で一番はやっぱりみこしですね。みこしが出る日が3日間決まってるんですけど、日が、最初と最後とその真ん中の日にみこしが出ますので、それが目玉ですので皆さんぜひ見に来てください。
ありがとうございます。あともう一つだけ、神楽のここを見るといいよっていうところ、もし初めて七年祭を見に来られた方で、あの神楽を舞うところを見る方がいると思うんですよ。その方にこういうとこ見るといいよっていうのをもう一つちょっと最後にお聞きしたいんですけど、同じ質問になってしまうかもしれないんですが。
難しい。
それは難しいな。
神楽一人ではできませんので、笛格好っていうのがいますので、その3つが揃った時のあのクオリティの高さというか、ピシッと揃っとるのはやっぱ一つの醍醐味ではありますので、はい、
そうね、そういうところをちょっと注目して見てほしいですかね、はい、でその笛と格好と神楽が同時にやる演目っていうのが、本神楽っていう、演目になりますので、それをよかったら皆さんぜひ注目して見ていただければと思います。
その神楽が見れるのは初日、
初日と、最後の観光祭の、みこしが戻ってきた時ですかね。
あ、
はい、に、神社で奉納しますので、あとはそれぞれの高浜町の各本陣周りとか、2日目3日目やってますので、はい、その時にたまたま見れたらいいなとみんなにお会いしたらいいなと、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。本日は、西武クローバー会館にお邪魔しまして、神楽を舞う、千坂俊介さん、そして辻原優馬さんにお話をお聞きしました。本日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。